はい、こんにちは。今回はですね、ある写真愛好家の方が残した、記録とか考察から写真上達のヒントを一緒に探っていこうと思います。
はい。
具体的な撮影テクニックから機材選び、それから美しい写真って何だろうみたいな、ちょっと深い問いまで、いろいろ集まりました。
プロではない一個人の記録だからこその思い込みもあるかもなんてご本人は書かれてますけど、でもその試行錯誤の中に、なんていうか、長年の経験に基づいた実践的な知恵とか、写真への熱意みたいなものが詰まってる感じがしますよね。
そうですね。写真との向き合い方がこう変わっていく様子も見えてきたり。
ええ。
で、今回の探究ではこれらの資料の中から、写真を楽しむあなたにとって特に響きそうな知識とか視点とか、そういうものを抽出していきたいなと。
いいですね。
さあ、じゃあ早速その軌跡をたどってみましょうか。
はい。
まず最初にちょっと目を引くのが、撮影者の能力3割、機材7割っていう、これかなり大胆な意見じゃないですか。
いや、そうですよね。7割、特にアマチュアにとっては良い機材が良い結果にこうつながりやすいってことなんでしょうけど。この方はご自身の体験として、スマホからコンデジ、それから一眼レフってステップアップするたびに、もう撮れる写真がなんていうか格段に良くなった、その感動を語ってるんですよね。
ああ、なるほど。
特に少し高価なレンズ、例えばタムロンの 70-200mm F2.8 みたいな明るい望遠ズームとか。
ああ、7ニッパ。
そうです、そうです。あと 90mm マクロみたいな単焦点レンズ、こういうのを使った時の変化はすごく大きかったと。
なるほどね。ただ、資料の中でもちょっと触れられてますけど、最近のスマホの画像処理能力って正直すごいですよね。
いや、本当疑われないです。一昔前の一眼レフより綺麗に撮れちゃったりしますもんね。
そうなんですよ。
だからこそ、この方が見出した一眼レフの、本当の価値っていうのは、スマホが、まだちょっと苦手とする領域、つまり超望遠とか超広角、あと被写体にグーッと寄れるマクロ撮影。
あ、マクロ。
それからやっぱりレンズ交換できるからこその背景がとろけるみたいに綺麗にボケる本物のボケ味。
なるほど、そこにあるんじゃないかと。
そう分析してるんでしょうね。常用レンズが望遠ズームとマクロっていうのも、なんかその考えを裏付けてる気がします。
まずは機材の力を実感するところから、この方の写真の探究は始まったのかもしれないですね。
ええ、そうかもしれません。
で、機材の重要性は分かったんですけど、でもそれだけじゃないぞと。資料にお子さんを撮る時のエピソードありましたよね。
ああ、ありましたね。自分の目線からだけじゃなくて。
そうそう、ぐっとしゃがんで子供と同じ目線で撮ることの大切さに気づいたっていう。
そこから発展して、被写体をこう固定的に見るんじゃなくて、低い位置からとか高い位置から、あとぐるーっと周りを歩いてみたりとか。
360度。
そう、360度あらゆる角度から観察することを推奨してるんです。
これがまた面白いのが、お仕事で問題解決にあたる時の多角的な視点を持つっていう考え方から来てるってとこですよね。
へえ、それは面白いつながりですね。
ええ、だからあなたもいつもの被写体をちょっと違う高さとか角度から眺めてみると、なんか思わぬ発見があるかもしれませんよ。
なるほど。機材を揃えて視点を変えると。で、その次にいよいよ具体的なテクニックの話が出てきますよね。例えば誰もが撮りたい真っ青な空。
ああ、青空ありますね。コツが。
これにもコツがあると。
ええ、
いくつかポイントが挙げられてましたね。まず時間帯。やっぱり空気が澄んでる午前中の早い時間、太陽がまだ低い位置にある時が良いそうです。
ふむふむ。
で、撮る方向は太陽を背にする順光。
順光ですね。
はい。さらにカメラの設定で絞りをちょっと絞る。F 値を F8 から F11 くらいにすると、画面全体にピントが合いやすくなって、空の青さが際立つみたいです。
なるほど。絞ると全体がシャープになるんですね。
そういうことですね。
他にも、PL フィルター。
ああ、変光フィルター。
光の反射を抑えて色を鮮やかにするやつですね。それを使ったり、あとは露出補正でちょっと暗めに撮る。マイナス補正するのも効果的だけど、注意点もあると。
そうなんです。 PL フィルターって、まあ、寿命があることとか、あと露出補正は空以外の、例えば他の被写体の明るさも変わっちゃうから、そこは注意が必要だって書かれてましたね。
ああ、確かに。
そしてこの時間帯を選ぶっていう意識は、例えば花を撮る時なんかにも応用できると。
ほうほう。
朝の光だったらこうみずみずしい本来の色が出やすいし、夕方の光ならちょっとドラマチックな雰囲気にもなるし、
うん、
撮りたいイメージに合わせて光と時間をちゃんと味方につける、それが、まあ、技術的な上達の鍵なんだってことを示唆してるようです。
なるほどな。機材、視点、技術ってステップアップしてきて、で最後にそもそも綺麗な写真ってなんだろうっていう、より本質的な問いに、これは深いテーマですね。
そうですね。この方の分析がまたちょっと興味深いんですけど、人が写真にこう心を動かされる理由って大きく2つあるんじゃないかっていうんですね。
はい。
一つは見る人の過去の記憶とか経験に触れるもの、まあ懐かしさとか共感を呼ぶ力ですかね。
うん、ノスタルジーとか。
ええ。で、もう一つは全く経験したことのない世界を見せてくれる驚き。
ああ、新規性。
そうです。日常では見えないマクロの世界とか、あと現実以上に色彩がこう強調された HDR 表現とか、そういうのが当たると。
なるほど。でもその驚きとか目新しさだけだと感動って長続きしないかもしれないとも指摘してますよね。
ええ、そうなんです。持続的な魅力、つまり何度見てもああ良いなって感じる写真の、その根底にはやっぱり構図と色彩っていう基本があるんだと強調してますね。
基本ですか。
ええ、写真を見た時に感じる、言葉にしにくいんですけど、安定感とか心地よさみたいなもの。
ああ、なんかわかります。
これがない写真はいくら珍しくてもやっぱり飽きられちゃうんじゃないかと。理論も大事だけど、最終的には自分の感覚を信じて撮っては見返し改善を繰り返す、そのプロセス自体が大切なんだって結論付けてますね。
完璧を目指すだけじゃなくて、自分が撮りたいって思ったものを見せたいって感じたままに表現する、そのなんていうか触衝動みたいなものも大事にしたいってことでしょうかね。
まさにそういうことだと思います。
さて、今回の資料探求を通して、まあ、写真上達への道っていうのは単に機材とかテクニックだけじゃなくて、物事を見る視点とか、それから美しさってなんだろうって考える、ちょっと哲学的な側面まで、実にいろいろな要素が絡み合ってるんだなってことが見えてきました。
本当にそうですね。紹介されてたあの青空の撮り方みたいな具体的なテクニックをまず試してみるのも良いでしょうし、
ええ、
あるいはまずは身近なものをいつもと違う高さとか角度、時間帯でちょっと観察してみるだけでも新しい世界が見えてくるかもしれないですよね。それから写真を見るときになんとなく心地よいなって感じる構図とか色彩とか、そういうのを意識してみることも、あなたの写真をこう一歩進めるヒントになりそうです。
そうですね。最後にちょっと思考の種を一つ皆さんに。この資料を提供者の方は、さっきも話に出ましたけど、仕事の問題解決スキルが写真は観察眼につながったって語っていましたよね。
ええ、ありましたね。
あなたが持っている写真とは全く異なる分野の経験とか知識、ものの見方が実はすごくユニークな写真表現を生み出す、そういう源泉になるかもしれない。そんな可能性について少し考えてみるのはいかがでしょうか。